TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
2人でお届けします。
おかえりしおりさん、
ごめん本当にごめん、
おおおお、謝れ謝れ
本当にすいません、あの先週
こっちだね、配信をさせていただきましたけど、
お休みしてしまい
ま、元気になりましたか？
なりました、おかげさまで。本当にね、びっくりした。私本当に風邪をひかないの基本、
うん、風邪いつも結構健康なイメージがあった。
あの昔はね、本当ちっちゃい頃はよく熱を出してたんだけど、うんうんうん、大人になってからほとんど風邪もひかず熱も出さずなんだけど、でもね、7、8年に1回なんか突如高熱を出すっていう。
え、何そんなな
んかね、周期があって
どういうな周期、
なんかね、こんな、でもまさか高熱が出るとは。
え、風邪だったの結局？
あ、風邪ではなんか風邪だと思ってた。
あまりにもすごい熱が出てるって、これインフルエンザなんじゃないかなって思ってたの。
そう、
で
もね、
だってもう39度とかまで出たんでしょ。
そう、なんかね、前日の夕方ぐらいからもうとにかく寒くて、うん、もう膝掛けをして上からなんか羽織ってもずっと震えながら仕事をしてて、う
ん
う
ん、あ、仕事してたんだ。
あ、仕事してたで、途中からだったからもうなんかもうちょっと帰るのもめんどくさいというかだるかったし、この時間からだと病院も行けないなと思って、うん、とりあえず仕事を終えて帰って、うん、熱を測ったらもうその時点で38度8分。
やべえじゃん、
やばい、
やべえじゃん。
でもこれはどうにか避けようと思って、とりあえず市販薬とかを飲んで、で、まあ、薬効くか効かないかぐらいの1時間後ぐらいにまた測ったら39度8分っていう。
やべえじゃん、もうほぼ40度じゃん
久々に見たと思って、
死んじゃうじゃん、脳が沸騰しちゃうじゃん
二度見したよね。これは蜂の見間違いかな、なんかもう
目が
そう朦朧としてるから何かの間違いではないかと。
数字がよく見えない、目が霞んで見えないみたいな感じ
そうそう、でも何度見ても9度8分
やばいじゃん、もう緊急搬送レベルじゃん私そのなんか、うん、その状態を LINE で来て、え、大丈夫、救急車呼ぼうかって思ったもんね。
なんかさ、結構さ、救急車呼んだ方がみたいな、
なんか熱が高すぎるし、あの、うん、なんかしかも一人じゃん、一、うん、人でさ高熱で倒れても誰も、もう朝になったら固く冷たくなったらどうしようって思って
死亡私
逆に私収録行かないでしおりさん家行った方がいいんじゃないかなってマジでやべえなってドキドキしてたの。誰も見つけてくれないんだよ。
でもさ、私さ割とね高熱慣れしてて。
どういうことだよ、慣れたくねえな。
だからね、41度2分までは経験済みだから。
やばいじゃん、41度って何、未知の領域なんだけど。
マックス42だよね、人の体温ってね確か。
え、そうなの、うん、42までいけんので
、そう、見たよ、41度2分まではあるから、いや、まだギリいけると思って。
いけないよ42度とか、だって気温より高いじゃん、おかしくない？
そうそうそう、おかしいんだよ。あ、でもね、40度超えるとちょっとね、なんだろう、割と普通になるの。逆に超えすぎてて、
逆にさ40度超えるとさ、うん、体内の細菌全部死ぬよね。
あ、だからかもしれない割と楽、ストンとは楽になって。
でも多分脳とか内臓もやられるよね、
まあ、多分もう感覚がおかしくなって感じないのかもしれない。
いい菌とか細胞もやられてるみたいな、ね、それグツグツしてるよね
本当にちょっと予防はしてたつもりだったんだけど、マスクもしてたしうがいもしてるし、思わぬところで
急に来ちゃったんで。まあ最近ね、温度ね、うん、なんか暑かったり寒かったりして、ね、気温の変化が激しいから、そういう時は、ね、体調崩しやすい。
そう、私結局扁桃炎だったので、大人になってもね、やっぱりこう扁桃炎は、
うん、発症するらしいから、なりやすい人はいるし、下手すると、うん、手術しないといけないから、ね、
あ、そうみたいね。
私の妹が扁桃炎、やっぱり扁桃腺昔からちっちゃい時から腫れやすくて、うんうんうん、熱が出ると、うん、もうパンパンに腫れて息できないぐらい気道を塞がっちゃうから、
危ないじゃん。
私の妹片方を手術して通った。
やっぱそうなんだ。
そう、両方あると熱が出た時に、うんうん、気道を塞いで窒息死しちゃうからっていうので、
ああ、
結構そういう人いるんだよ。だから気をつけて。
気をつけます。
今は大丈夫ですか？
今は全然大丈夫、
うん、元気そうでよかった、うん、なんかその後、うん、結構何日か経った後、ね、うん、打ち合わせで会った時は、うん、治ったとか言いつつ全然治ってなかった、うん、
そうなんだよね。2度目のなんか病院に行ったら全然まだ真っ赤だよって言われて、う
ん、なんか薬を抑えて、ね、医者に行ったから大丈夫だよって言ったけど全然大丈夫そうじゃないけど
騙されてたもん。そう、薬、ね、
油断しないで。油断するとぶり返しますから、人は何度も過ちを繰り返すから
。そう、気をつけます。じゃあ今週は2人で行きますね、はい、それでは夢かな放送局スタートします。 この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。はい、さてさて、私がそんな、
はい、
ゆっくりお休みをもらっている間にワンコちゃん一人で人間椅子、はい、ありがとう、頑張った。
ライブラリーがあるのに突然前日収録前日に一人ぼっちにされて、これどうしようって思って、でも前回に前半をやってしまっているがためにちょっとなしにはできないなと思って頑張って一人で、
まあね、続きがあったから、ね、はい、でも私ね、これ人間椅子ね後半読みたくて結構練習してたんだよ
残念
そう、残念、もう後半盛り上がるじゃん、気持ち悪く盛り上がる、
後半ね一番最高潮だったからね、いや気持ち悪い話でした一人で、一人で本当気持ち悪かったうおーって思って、
しかも結構あれ長いからさ大変だったよね、
なかなかにハードロードだったね、
あのマンコちゃんが珍しくあれ緊張してるのと思って、
めちゃめちゃ緊張した
珍しかった、
緊張して前半何喋ったか覚えてない後半のことで頭がいっぱいで
そうだったのねそう、そんなね頑張っちゃ頑張っちゃ
頑張っちゃ
頑張ったワンコちゃんに、はい、はい、お便りコメントをいただいておりますので、はい、早速紹介したいと思います、
はい、ありがとうございます、
ジャック・イナバーワンさんからのコメントです、
はい、ありがとうございます。
しおりさん大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
お休みさんで、はい、高熱が出ると体力を消耗してしまうのでまだ無理しないでゆっくり体を休めてくださいね、うん、ありがとうございます、もうねだいぶ休んだので
よかった、
もう完璧です、
よかった。
そして放送の人間椅子、
はい、
ワンコさんのお一人朗読ですが表現力の高さはさすがですね、
やったねー、
やったね、安心して聞いていられました、
やったね、ド緊張で滑らせてたんだけど死ぬって思って、
あの甘髪のところがちょっとね、なんかちょっと本当珍しいと思ったもん、
そう、うん、私結構本番に強いんですけど、うん、こんなに緊張した初めてかオーディションより緊張した
なんか本当にさ、ワンコさんなんだかんだこう何本番前に緊張するとか言いつつ本番強いじゃんいつも、
うん、強い、本番強いタイプなんですよ私、
うん、なんだけどさすがに、
さすがに一人はね、
うん、結構な長さ
したね、いやでも鍛えられました、
うん、あーなんかね、なんか申し訳ないけどでも私聞いてて楽しかった、うん、はい、で今年の活動は音楽ばかりで、はい、お芝居や声優のお仕事から遠ざかっているようですが、うん、なんだかもったいない気がしてならない、うん、まあ音楽もね確かにライブ多いけどね、
そうですね、最近はね、うん、舞台トントンお休みしておりますんで、うん、ちょっと体力がなかった
まあ、ねえ、なんかいろいろいっぱいやりすぎるとね、
そうなんですよ、ちょっとね去年欲張っていろんなことをやりすぎて、うん、あのぶっ倒れましたね今年はちょっと、ね、ちょっともうちょっと自分を甘やかそうっていうスタンスでやって
る、ワンコちゃんはね、なんだろう、極端なんだよ、やりすぎるんだよ
なんかね、やりだすと1個やればいいのに、うん、なぜかね1個やるとなんか3つぐらいついてくるんだよね、だ、うん、から1つやってると、うん、別に私がやろうと思ってなくてもいろんなものが来ちゃう、うん、
まあまあね、なんだろうな、呼び込むの力もあるんだろうし、あとさ、やるよって言っちゃうでしょ、
そう、断れない
なんか、なんだろう、なこうね、ちょっと今いろいろ計画中だから、うん、なんかね、ワンコちゃんのそういうところは見え隠れてて、なんかね、じゃあ、あのこうするよとか、うん、なんかね、やってくれちゃうから、
やっちゃうんだよね、うん、なんだかんだ、うん、よくない
ことだと思うんですけど、できちゃうからやっちゃうんだろうけどね、
そう、やった方が早いなみたいな
感じ、そうなんだよね、なんか分かるけれども、
やっちゃうから、それが悪い癖だなと思って、うん、今年はね、ちょっと休ませようってね、ライブは完全に一人でやることだから、うん、別に誰も巻き込まないし、うん、練習とかも一人のペースでできるからと思って。うんで、まあそんなこと言いながらユニットとかやって
自分で遊んでやってしまったしかもだってさ、ユニットはさ、だってカタルシアはさ遠征じゃん、
そう
遠距離だからさ、
クソ大変だった、
遠距離ユニットはさ大変だよね
クソ大変だった、もうすでに失敗しているなって、でその間に実はいくつかお芝居とか舞台のお話もいただいてたんですけど、
う
ん、
そうなのか、
ちょっとお断りをさせていただいて、さすがにもうライブの予定がもう決まってたので、うん、なんかちょっともうこの間に入れ込むと多分また去年と同じことになるなっていうので、ちょっとお休みをさせてくださいっていうので、うん、ちょっとね、だからお芝居やってないわけじゃないんですよ、ね、あの皆さんの見えないところでやっているお仕事とかもあったんですけど、うん、ちょっと公にできないこととかもあって、うんうんうん、
なんですけれども表立ってできるやつはちょっとお休みさせていただいております、うん、
あのやらないわけじゃないから、これから下半期に行きたい、ね、
待って、ちょっと待って、
下半期は下半期は音楽でしたけど、あの予定がもう決まっちゃってたんで、これ以上増やさないっていうスタンス
でしてた、うん、そこをね大事に、
もう今入れて、もうすでに年内のスケジュール埋まってしまった、う
ん、おーマジか
で、あのなんか増やさないよ目標に、今年は、
うん、そう、無理をせず、
無理せず、
その分なんか一個に集中して濃いものにしていけたらいいね、
だから上半期は音楽のターンだったんですよ、
うんうん、なるほど、うん、じゃあ下半期に期待せよ、
下半期に交互期待、
うん、はい、ということで、そういえば、はい、正月の配信で、はい、ライフワークの礎を築くことが今年の目標とおっしゃっていたワコさん、
そんなことも言いましたね今思い出したよ
忘れてたんかい、
書き初めしたね、
書き初めしたよ、書いたよ文字に
どっかにあるな飾ろうとかってから貼ってねーわ
そうだよ、音楽活動がライフワークだったんですかねっていうことで、
というわけでは、
まあ、まあこれからだからね、ここは
音楽活動というよりかは、うん、音楽じゃないんだよね、うん、今やってるライブとかも、うん、正直
なんか多分きっと活動としてどうに、うん、うんと、
なんかそういうのをやりたいというよりかは音楽を通して、うん、まあ、いわゆるお芝居とはまた違う方面から表現をちょっと掘り下げたいなと思って、うん、去年までは割とね、お芝居とかいろんなお芝居、あの実写だったり舞台だったり、うん、あの声優だったりっていろんな分野でお芝居させていただいてたんですけども、うん、その中でちょっともう一回この時点になって枠を一旦また取り払って、うん、改めてお芝居以外の表現もちょっと、もともといろんなことをやってたので、うん、文章書いたり絵を書いたりとかもしてたから、ね、なんかいろいろある中で本当にお芝居だけでいいのかしらって、うん、そのなんか狭めてるような気がしてしまってて、それを一旦ちょっとリセットしてみて、うん、という意味でもちょっとお芝居から離れてるっていうのもあるんですけど、
そうだね、同じなんかあの、まあ、音楽にしてもお芝居にしても、うん、
表現であること
は変わらない、ね、変わらないし、
しかも音楽、うん、曲って歌詞があるから、うん、その言葉を伝えるという意味では、うん、私の中ではなんか正直ライブと舞台そんなに差がなくて、人前で言葉をお伝えするって、それが一人でやって、しかもそれに音楽がついているか、たくさんの人でやるのかっていうのとの違いぐらいで、私はライブをやる時も舞台をやるようなイメージでやらせて、特に私が好きな作曲家さんの梶浦さんの曲はすごい物語みたいな、
確かにそうだね、
曲が多いのね、だからなんかそういうお芝居を演じるような延長線といったらちょっと違うのかも、うん、新しいアプローチとしてちょっとライブで歌わせていただいて、
うん、そうだね、それでそこで音楽でまた得たものとかさ、その周りの人から影響も受けたりとか、
うん、そうそう、なんか新しいここ切り口から表現のところが見えるなと思って、ね、一人ぼっちでやることによって見えることもあるし、うん、なんかいろんなね、あの、あ、こういう風に見てくれるんだなって、うん、こういう言葉はこういう風に伝えるといいんだなっていうのもまた見えたんで面白いなと思ったんで、それをまた生かしてまたいろんな表現に、ね、生かしていけたらいいなと思って、
だからまあその、別に音楽をずっとやっていくぞっていうまあ音楽は楽しいからやるんだけど、
まあね、好きだ、まあ、結局は好きだからやってるんだけど、
だから好きなことは何でもやるってことです、うん、
ほらね、結局何でもありだからね、
何でも TMN と一緒ですよ、
なんかいろんな、なんか礎ってさ、うん、本当にあらゆるものが礎になるじゃない、
なんか、役者としての礎ではなくて、うん、ライフワークだから、うん、人間として私が本当に何をやりたいか、ちょっと宗教みたいな話だ、うん、大丈夫かな
ちょっとね、ちょいちょい宗教色出てるけ
ど、人としてなんか、うん、この長い人生、うん、生まれてから死ぬまでの間で、うん、本当にしたいのはどういうことなのかなっていうのを探す旅を今してる、
出た、自分探し、
自分探し、そう、この年になって壮大な自分探しをまた改めてやろうっていう話
でもさ、なんか基本的には表現っていうところが、そうそうそう、あの、基礎なわけだよね、
だからその表現の振り幅をもっと増やしたいなっていう感じでございます、うんうん、で、欲張らないようにターンを決めてるのね、うん、あの、全部一気にやると死ぬっていうことが分かった、うん、そうだ
ね、ちょっとそこはね、
闇雲に手を出すのをやめるっていう、
うん、でもなんかそうだよね、なんかその意味でもさ、一人で朗読、この装着っていうのもさ、
あれも面白かったですね、うん、なんか
ちょっとする、あれも怖かったよね、あれさ、なんかあの後も気になるよね、いろ
い
ろ、
あの、本当にあのオチ通りに受け止めていいのかって、まあ、うん、あの朗読を聞きになってない方はぜひね、うん、前回と前々回前後編で江戸川乱歩さんの人間椅子朗読させていただいたんですけれども、うん、ラストが ね衝撃でしたよね、あれは、
なんか最後さ、なんかこうね、外にいますみたいな感じになってるけど、
結局椅子の中に潜んでいた人が、うん、実はあなたの椅子の中にいて外で待ってるので会いたいですって言ってて気持ち悪ってなったけど、うんうん、実はそのネタバラシで後から来た手紙で、それは全部私の創作でしたよっていうオチなんだけど、う
ん、なんだけど本当にそれすらも、も
しかしたら疑わ
しいよねだって本当は、
うん、なんかそんなことしたら警察とかに言われちゃうかもしれないから、うん、なんかそれを言うのやめて、うん、なんて冗談ですみたいな風にごまかしてるだけかもしれない、本当はまだ椅子の中にいるかもしれないし、だって、うん、 創作にしてはいろいろな細かすぎて、
だってそのさ、あの夫人がいる部屋の様子とかすごい
部屋とか窓辺とか全部を知りすぎてるから、逆に入ってなかったらすごいストーカーだし怖って思ってキモってなって、あとなんか描写が生々しすぎるよね、人が上に座った時の感触とかが、あれがもう本当にエロランポ変態だわって思って読んでて、きっと気持ち悪いわって思って天才って思って
だからさ、変態と天才はさ表裏一体というかさ、なんかほらなんか世の中を変えるのは変態だってタモさんも言ってたから
そうね、タモさんの言うことは間違いないね、
いやー本当 ね、
ちょっと面白かったね、なんか
すごいなんかミステリアスで、いろいろなんか読んだ後も考えさせられ、うん、読みながらも考えちゃうような作品だったので、うん、ぜひ人間エース
まだねお聞きじゃない方は聞いていただいて、またリクエストもお待ちしておりますので、はい、では、コメントありがとうございました。はい、夢太郎放送局後半もまだまだ続きます。